私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日はまたアメリカの方からタミさんがこの礼拝に出て、くださっています。私たちはアメリカの LA にある復活教会と姉妹教会を結んでおりまして、そこをですね信徒間の交流、それができることが本当に嬉しいというふうに思っています。今回もタミさんのふるさとであるですね人吉に行きまして、いろいろな人吉のですねものを見せてもらったりですね、遺跡を見せてもらったり、楽しい時をタミさんと過ごさせていただきましたが、とっても自分にとっては不思議なことをですね経験させていただきまして、それは何かっていうと、タミさんのですね小学校時代の同窓会にですねなぜか私を出していただきましてみんな70なんですけど、一人ポツンと50歳の私がですね、なんだろうなと思いながら、非常に客観的にその同窓会を眺めることができてですね、面白かったなと思ってですね、で初めはですねみんな真面目に座っておられてですね、はい、ましてですね、でなんかちょっと挨拶がした後ですよね、もうその後にですねタミちゃんよっちゃんっていう話から始まりまして、70歳の方々がタミちゃんよっちゃんもないだろうと思いながら見てたんですよね。でもとっても仲がいいんですよね。で突然起こった同窓会、中学校の大きな同窓会があって、いや小学校でもやろうって言って始まったんですよね。で始まってそこで、小学校の時だけの人が集まって、でも小学校時代どうだったかっていうとですね、男女何歳にして席を同じをせずでですね、あんまり手もつないだこともなければ、話したこともない、なんでそういう人たちが70歳になったらこんなタミちゃんよっちゃんになるんだろうなとですね。でですね、もっと不思議だったのはですね、手もつないだことがなかった人たちが別れ際みんな抱き合ってらっしゃるんですよね。なんじゃろうっていうですね、何がこのですね70年のうちにあったんだろうなというふうに思いながら、私はすごく冷めてはませんでしたよ、冷めてはませんでしたけど、不思議な思いで見ておりました。70年前はできなかったことが今なんでできるんだろう、そう思うとですね、よく眺めてみると、ああみんなの本当に居場所っていうのがですねこういうところにあるんだろうな、みんなのふるさとっていうのは土地もあるかもしれませんけど、人とのつながりとかまた思い出とかそういう中にある、だから、そこで集まって会話をし、そして昔のことを話し合いながらですね、もう一度自分たちの人生を振り返っておられるんじゃないかなっていうふうに思います。この70年の間に一体何があったかっていうのは、それはその人しか知らないし、でも同窓会の中で苦しいことや悲しいことも経験された方もおられたでしょう。人生いろんな経験を起こって初めてもう一度自分の原点に立ち返った時の幸せとか喜びとか、そういうところに実は人間の本当の居場所っていうのがあるのかもしれないな、そのように思ったのです。だとするならば、私たちの居場所はどこか、信仰者の居場所はどこかっていうと、もうイエス様がおられるところ、どんな人生を送ってきても、どんなにですね試練が多かったとしても、最後はイエス様のもとで私たちは共にこう手をつなぎ合いながらですね笑い合うことができるところが用意されているっていうのは素晴らしいことだなというふうに思ったのです。で今日の福音の箇所はですね、実はイエス様が最後の晩餐の席上で語られた告別説教と言われるところです。ヨハネによる福音書の中には告別説教と言われる長いお話と、あとお祈りがあります。弟子たちに送られた最後の遺言といいましょうか、最後の言葉、霊的な遺言というべきものが実は今日の内容になっています。この話をされた時にはすでに裏切り者のユダは外に出て行っています。まずイエス様を売るために外に出て行って、もうユダはそこにはおられません。イエスを捕らえようとする敵はやがて武器を持って手に持ってやってくることでしょう。そういう緊迫した状況の中で実は今日の言葉が話されているのです。弟子たちはイエスの行くところについていくことができない、 イエス様自身は今日予告されています。弟子たちには大きな不安と動揺が襲ったかもしれません。私の行くところにあなた方はついてくることはできない、私たちは取り残されるんだろうか、待ってください、あなたに従ってきた私たちがここに置かれるんでしょうか、そういう動揺が走ったかもしれません。しかしイエス様は心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私を信じなさいと言われたのです。神を信じ、私を信じなさい、それが今日の一番大きなメッセージかもしれません。イエス様は確かに死というところに歩いて行かれます。しかしそれはしばしの間の弟子たちとの別れに過ぎない、これを知っておられるのはイエス様のみです。イエス様は父のもとに行く、それは弟子たちのために行くのだ、何をしに行くかというと、先ほども話しましたように場所を用意しに行く、そういうふうに言われるのです。すべてのものが神様のもとに帰り、永遠の命を受け、終わることのない喜びに預かる場所がある、そこにあなたたちの場所を用意しにする。イエス様ご自身が受難と死と復活を通してその場所を必ず用意しに行く、そのための道が私だというふうにおっしゃったのです。今日は私は死にであり命であり道である、そういうふうにおっしゃっています。実はこれは先日天に召された三永さんのですね愛称聖句です。また再びここでですねこの言葉を読むことになるとは私たちは思いませんでした。私は道であり真理であり命である、今その言葉を三永さんの焦点を通して聞いたときに、ああすでに三永さんには場所が用意されていて、もうそこにおられるのだ、そのことをですね今日も私たちは信じ、そしてですね受け取ることができている、そのように思うのです。三永さんがどうしてその場所に行くことができたか、それはイエス様を信じておられたから、それはイエス様を道としておられたから、それはイエス様を命としておられたから、だから三永さんの場所をきちっと用意しておられたところに三永さんは帰っていかれたのだというふうに思うのです。今日イエス様は私は道だと言われます。人間が守るべき倫理的な規範とか道徳的な教え、そのことをイエス様はおっしゃっているわけではないでしょう。私たちは道ということを考えるときにいつもそのような道徳的な規範のことを思いますが、実は今日イエス様が言われているのはそうではありません。イエス様は実は道であるというときには自分が案内者なのだとおっしゃりたいのだというふうに思います。自分は真の案内者であり命の与え主であり生ける導き手である、その私だ、それが私だというのが今日の御言葉ではないかなというふうに思うのです。イエス様を信じること、そしてイエス様が愛したように愛すること、それがイエス様のなさったことや私たちをですね導くためにイエス様が教えてくださったことではないかなと思います。その道を通っていくときに私たちもまた父の家の中に用意された場所を見出していくのだというふうに思うのです。実は昨日ですね、この場所にはですね確か15、6人のお坊さんがいたんですよね。臨床宗教師のですね養成講座が行われましてですね、浄土真宗のお坊さんであるとかですね、浄土真宗も本願寺派と大谷派って、交流はあるんですかって聞いたら、いや今までほとんど交流はない、あそうなんですかって、同じ浄土真宗だからですね、交流があるんだろうなと思ったらあんまりない、今までないですね。実は聞きたかったのは仲が良かったんですかって聞きたかったんですけど、そこまで聞けませんでございました。で浄土真宗のお坊さんにも女性のお坊さんがおられるんですよね。初めて知りましたですね。自分は僧侶ですと言われてですね、はあというですね。で昨日はここでですね実はその講習会があったんですけど、お坊さんたちがですね なんて言われたかっていうと、あの十字架はいいですねっつって、はい、あのなんか分からんけどあれいいですねってほとんどのお坊さんが言いに来られたんですね。で、自分たちが見たこともない十字架っていうか、あれは何ですかって言うから、あれは十字架ですってイエス様がお書かれになったのは十字架だったと思うからここにって、いやそれだけじゃないでしょう、なんかあるでしょうって言うから、いや特にありません。で、やっぱりお坊さんっていうのはやっぱり宗教的な感性っていうのがやっぱあるんだろうなと思うんですよね。これを見た時にですね、なんか違うものがあるし、こう今まで見たことのない、教会に見たこともない、まあ教会に初めて入ったっていうお坊さんも何人かおられたんですけど、教会っていうのは本当にあの十字架を見た時にあそこですよねってよく言われたんですね。で、一人のお坊さんはですね、私はって言いませんですね、あの師匠からですね、裸になれ裸になれってずっと言われてきた。で、お前がやることは裸になることなんだ、人々の前に立って裸になれ。で、自分も実際裸になったけどよう分からんっつってですね、でもこれ見た瞬間に分かったっつっておっしゃったんですよね。へえって、何が分かったんですかって聞いていろいろおっしゃったけど、僕にはちょっと分からなかったんですね感性なんでしょうね。で、いろいろ話してた時にですね、まあ、女性のお坊さんと話してた時に、いや実はですね、あれはあの木は仏像になる木だったんですよねっつって、京都に行って、本当はそうなんですよ、この木は仏像になる木だったんですね、そのために乾燥してあったんですね。で、それをですね、いただいて十字架にしたんですって言った瞬間にですね、だから分かったとおっしゃったんですね。何が分かったか分かるも分かりません。だからここに命があるんですねですね。で、私たちもあの別に仏像に向かって拝んでるわけじゃなくて、そこからなんておっしゃったかな、なんかね難しいこと言われたんですよ。それを私たちは見てる、みんな仏像に対して拝んでるように見えてもそうじゃないんだですね、浄土真宗の人はそうじゃないっておっしゃったと思うんですね。ああそれで分かりましたですね。そうすると何だろうなと思うんですね。僕ももう一度ですね、この十字架をですね見ながら考えてて、まあ裸になれって言われたのでですね、あそこに近寄っていってですね、あそこを触りながら撫でながら昨日思ってたら、はあ、あれ生きてるんですよね、まだまだあの水分があるしですね、あの生きてるんですよね。そうなんだなですね。で、私たちはもう今年あの十字架をここに設置してですね、まあ、皆さんもいろいろ宗教的な感性である見てると思うんですけど、あれ毎日触ってみるとですね、まだ生きてるのが分かるんですね。そしてあの十字架が語りかけてくることがある、まあ、どうぞあそこにですね礼拝後行ってですね、あれを触りながら上を見上げてみてください。そこに十字架の主が語りかけてこられる言葉がある。それは何かっていうと、私はあなたのですね、を救うためにここにいるんですね。あなたの場所はここにあるのだという、そのメッセージだろうなというふうに思います。そうすると、私たちこの大江教会の場所はどこにあるか、やっぱりの十字架のもと、十字架のもとにこそあるし、あそこに道があって、あそこに命があって、そしてあそこに私たちがですね、生きていかなければならないですね、真理という、それがある。そのことをですね、今日私たちはやっぱり確認したいなというふうに思うのです。まあ、復活されたキリストとの出会いを体験した弟子たちは、まあ、イエス様が言われた通りですね、その道をまた辿っていくことになりますし、まあ、その証が今日読みました使徒言行録にも書いてあったことだというふうに思います。私たちは今日この十字架を見上げながら、ああこれこそが私たちの道であり、真理であり、命である。そのことをですね、私たちの心に受け止めたいというふうに思います。このイエス様の道を通って、私たちも用意されている場所に行きたい。そしてまた先に行かれている方々との再会を楽しみにしたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちの場所をきちっと神様のもとに用意してくださっています。その場所のところに私たちはイエス様の道を通っていきます。どうかイエス様が私たちの道であり、真理であり、命であることを もう一度この十字架を通して私たちに語りかけ、それを私たちが受け取るものとさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。